後ほど案内していただくのですが、その前に施設全体の特徴も教えていただけますか。
サイトが今オートサイトが何サイト、
はい、12です
ね。12ですね。オートサイトが12サイトと、はい、あとテントサイトが 8ですね。8サイト、はい、であとはソロサイトはフリーサイトになっているので数の制限は特にないですけど、まあ、8から10ぐらいだと晴れるような感じです。でやっぱ春先暖かくなってくると結構週末は ありがたいことにいっぱいになるので、まあ、少しこう手狭に感じるかなと思うんですけど、作った時に、そもそも野外に出て、まあ、開放的になってほしいよねっていうことで僕たち作ってるメンバーがみんな社会的にちょっと何ていうんですかね、ちゃんと働くとかそういうのがちょっと難しいタイプの人間が多かったんで、やっぱ縛られたくないよねって言って、じゃあせっかくキャンプ場に来て枠がこうあってこの中でちゃんとやってくださいねみたいな、そういうのやめようと、あと狭いの絶対やめようということで、見ていただいたら分かると思うんですけど、木をこう置いてるだけで、じゃあ人いなければ動かして広く使ってもらっちゃうし、結構何ですか、この中できっちりやってねみたいなこととか窮屈な思いをして欲しくないなっていうのがコンセプトの一つとしてあったので、あとトイレが女性専用が1つ、あと男女兼用が1つで男性の小便器が2つあるんですけど、トイレも絶対汚いの嫌だよねって言って、トイレだけは本当寝れるぐらい綺麗で、で広くしようって言って、中で着替えたりとかもやっぱあるじゃないですか、キャンプとかだと。なので、まあ、そういった形後で見ていただくと思うんですけど、すごい広くて綺麗なトイレにしたりだとかですね、あとはもう川、本当に下から直接階段がついてて川に直接降りれるんですよ、うん、なので、まあ、そこら辺もあったかい時は自由に使っていただいて、キャンプ場内に川につながる沢も流れてて滝があったりするので、本当にめちゃくちゃ水冷たいんですよ、はい、山から溶けたのそのまま流れてるから夏でもめちゃくちゃ冷たいんですね。なんで結構そういうのが好きな方は打たれに行かれたりとかそんな感じでキャンプ場以外も広く使って楽しんでいただいて、あとはちょっと離れたこの真上なんですけど、はい、野営サイトって言って本格的な野営キャンプあるじゃないですか、はい、本当に何にもなくてみたいな、そのステップするにいきなり不安じゃないですか山の中でっていう方にちょうどいいような野営サイトって言って、本当に設備もないのでちゃんとしてくださいねみたいな、こう信頼関係の中でやってるサイトもあったりするので、はい、なんで比較的こじんまりしてるキャンプ場なんですけど、来て窮屈さはそんなに感じることはないかなと、空も開けてますし。
でもこじんまりとおっしゃってましたけど、今のお話聞いてるとかなり広いですよね。
そうですねと思ってたんですよ、はい、僕たちも作ってる時、はい、でもキャンプ場ってめちゃくちゃ広いとこいっぱいあるじゃないですか、はい、だからそうです、そうです、そういう意味で、はい、そんなにね こじんまりなのかなって希望的にはと思うんですけど、
水回りはでは先ほどのお話の中にありましたけども、やはりトイレにはもう非常にこだわってるっていうところと、はい、やはり今日なんかもう寒いんですけども、はい、お湯なんかはどうですか。
お湯ももちろん出ます、
やっぱり、はい、このあたりはやっぱり大事なとこですね。で
シャワーも僕たちコインシャワーとか、はい、そういうの集金してとかそういうのがさっきお話した通り苦手なんで、はい、なんでもうシャワーも使い放題ですいちいちあれちょっとそういうの面倒だよねって言って、はい、もう使いたい放題にしようって言って、シャワーもなんで自由に使っていただけるっていうのは、はい、そうです。
なるほど。シャワーだけは今冬の間はちょっと使えなくなってるんですけど、はい、うん、ちょっとやっぱ凍結してしまうので、はい、炊事場とかはちょろちょろちょろちょろ出しっぱなしできるんですけど、シャワー室も一回やってみたら綺麗に全部凍っちゃったんでちょっと毎回溶けてからねやるの大変なので、
これは難しいなと。
難しいってことで、シャワーは氷点下開けてからですね、
だいたい平均的にマイナスいかなければまた再開しますんで、
まあ近くにね温泉場もありますから、まあ、そういうところを利用していただければいいわけですもんね。
3月から11月ぐらいですかね。
そうですね、だいたい気温が落ち着いてきますんで、
は
い
は
い。
さあそれではですね、先ほどお話斉藤さんのお話にありましたけども、キャンプギアのレンタルについても教えていただきたいんですけど、どんなものがレンタルあるんでしょうか。
もう基本的に手ぶらで来ても大丈夫なぐらいは揃ってます、はい、だいたい2人分であれば用意はできますね、はい、3人4人になってくるとちょっとないものとか出てくるんですけど、基本的にはテントとかテーブルとか椅子とか本当に焚き火台とか最低限のものは用意してますんで、初心者の方とかはもう全部やっぱハマるかどうか言ったんですけど分かんないので、いきなり買うのもって人はもうレンタルしてもらって、で具合が分かると思うんで、そしてか らっていう人が多いので、結構そういう特にあのお盆とか、
はい、
あのそういうゴールデンウィークとかああいう連休しか休めない、なんか休みが合わない方はやっぱり道具買ってもなかなかね使う場面がないので、そういう方は結構レンタルでやってるので、もう結構普通にできますね手ぶらで。
まさにもう斉藤さんがハマった一番最初のやり方ですもんね。
本当にそうですね、はい、やっぱり分かんないのでハマるかどうか、
はい、
全部ありますね、
ね、うん、で全部ありますね。燃料系の、まあ、それはちょっと販売になるんですけど、それガスですとか、はい、あの炭ですとか、はい、まあ、薪もあるんですけども、はい、本当に必要なものは全部ありますね。
で今こちらの方で今お話を聞いている前の横から見ましても、焚き木があってスウェーデントーチがあって、で今いろいろありますね。
最低限お酒もそれぞれ、ね、
はい、飲み物からカップラーメンまで、うん、はいはい、あるんで。
さあそれではこちらをベースに周辺で楽しめるレジャーアクティビティなんかも教えていただきたいんですが、
ここら辺だと、うん、レジャーはあのちょっと行ったところにあのバギーとかできる施設があったりだとか、はい、あとはその動詞ってレジャーあんまりなくて、そこが村の人と話してても結構課題だったりするんですけど、そのフィッシングセンター釣り堀ぐらいかなっていうところで、あとは山中湖まで行くとあのサップだったりだとか、はい、ウェイクとか、あのうちのメンバーもあの山中湖であのサップのレンタルやったりだとかするメンバーもいるんで、あの言ってもらえればあのすぐあの用意できますんで、来たついでにじゃあサップやりたいなとかあればお声掛けいただければ。
山中湖だったら30分ぐらいでね、
そうですね、
はい、
さあそういうのもありますけれども、四季折々の魅力についてお伺いしていきたいんですが、まず春の魅力ってどんなところでしょうか。
そうです、まだちょっと寒いんですけど、4月ぐらいですと、なのでまだ他のキャンプ場よりはまだ虫が出てこなかったりとか、桜もちょっとワンテンポ遅いので、うん、ずれて見れたりしますね。これうちのキャンプ場にもね、実は桜が植えてありまして、
はいはい、
これ去年でしたっけね。
去年ですね。
去年みんなで道志村の授業で植樹の授業があって、
はい、
でみんなであの根っこついたやつをこれ10本ぐらいドーンって置いて帰ってもらって、はい、みんなで穴掘って植えて、で河津桜なんで、あの早いんですけど道志が寒いから普通の桜と同じぐらい
だいたい4月ぐらいに、河津桜だけど4月ぐらいに咲くような。
夏はいかがでしょうか。
夏の場合逆に日当たりがいいので、はい、まあ良すぎるというか、やっぱ普通に暑いは暑い、昼間は暑いので、はい、なのでその川行ったりとかっていう
ですね、ですね、
で森林サイトもあるんですけど、はい、森林サイトは両方沢があの流れてるので、はい、その沢がやっぱ冷たい風を運ぶので、もう天然のクーラーというか、もう本当夏は森林サイトに行っちゃった方が、
でもあの本当に川沿い下降りていくと沢渡っていくんですけど、 はい、そこの沢越えた瞬間にふっって気温下がるんですよ、うん、夏はやっぱあのぜひあの川に入っていただきたい、水着持ってきていただいて、暑くてこう暑いんでやっぱり暑かって、暑くなりすぎても耐えられなくなったら川にあのザブンってあの本当足つけるだけでもめちゃくちゃ体スッと体温下がるんで、
でシャワーは無料なので、
はい、
シャワーで洗ってっていうのができるので、多分みんなそのパターンですね大体。
ということはファミリーの方も本当に楽しめるって感じですよね。
そうですね、お子さんがやっぱあの川で遊ぶのが多いですよね。
さあ秋はいかがでしょうか。
秋はもうやっぱ紅葉のもうもろなので、うん、要はここにキャンプ場に着くまでの道の両方がもうあの山になってるので、
そうですね、
もうそこでずっと紅葉を見ながらここに到着するような感じになるので、
うんうん、
もうもろに秋を感じる。味覚とかもね、結構道の駅とかあの食材いろいろ売ってるんですけど、
はい、
やっぱり食材も変わってきたりして、うん、果物ですとかやっぱ山梨はねいろいろ豊富ですから、そういうのも感じれると思いますね。秋は本当に多いですねやっぱり、うん、
さあそして冬ですが、
冬はもうね、
冬は本当に好きな人ですね。
そうですね、とにかくただ寒いので、でまあ利点としてはまあ虫がいないとか、はい、で食材も特に傷まなかったりとか、であと今言って人が本当少ないのですごいゆっくり、道も全く混んでないので土日でも混まないので、
もうあの夏とかね秋春ってなりますと、やはりこう道志っていうのはもうバイクの方がね走ってくるので、やはりこうちょっと道路に近いと、あバイクの音聞こえてるよねなんていうのがしますが、冬さすがに少ないですから、もう本当に静かですよね。
冬は本当静かですね。もうでもあのなんていうか慣れないでこう切っちゃうと本当に寒いんで、やっぱ標高が あの700メートルとかやっぱあるので、はい、あの思った以上に寒いから、もし本当に冬やろうと思うんだったら、すごいあの必要思ってる3倍ぐらいあの防寒してこないと、夜中のマイナス7度とか、うん、行くときマイナス10度ぐらいまで行くので、それだけ気をつけて楽しんでいただきたいな。焚き火のありがたみは冬の方がやっぱもうそれはもう格別にいいので、夏暑くてやっぱりやりたくないなってなったりするじゃないですか、慣れてくると。冬の焚き火は本当楽しいですね。
そしてまたここの広がってる空間で、こう冬の星空っていうのも美しいでしょうね。
相当やっぱ澄んでるんでね、やっぱ空気が。もう夏でも全然見えるんですけど、やっぱ冬はもう見えすぎちゃって、もう何座か分かんないんで、もうそれぐらいで、写真でも撮ってももう本当にすごく映るので、あの結構星が好きだから見たいからって来る方も本当に多いですね。もう